お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、
はい、リスナーの皆さんおはようございます。本日は独立行政法人国立病院機構沖縄病院の、川端院長先生と管理課長の、山本さんにお越しいただきまして、今日お話をさせていただきたいと思います。まずは2018年度新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、川端院長先生、昨年、振り返ってまずは新年の挨拶と昨年のことを含めて一つよろしくお願いします。
はい、宜野湾シティ FM をお聞きの、リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。国立病院機構沖縄病院院長の川端でございます。昨年はリスナーの皆さんをはじめ県民の皆様に、大変お世話になりました。また本年もどうぞよろしくお願いいたします。今昨年を、振り返ってと局長の方からお話がございました。私ども国立病院機構沖縄病院は、この宜野湾の地にですね開設して、昨年38年を過ぎました。建物の、老朽化が進む中、昨年の1月に、新病院の本館の建て替え工事を始めて、今年、今月上旬にはですね完成の運びの予定となっております。引き続きリスナーの皆さんをはじめ県民の皆様には安心安全、信頼の病院として沖縄病院を本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、院長先生、早もう38年になるわけですか。
まあ、病院自体の、歴史としてはですね1948年の、沖縄民政府、保健医療部金保養院という結核療養所からスタートしております。はいはい、それを沖縄病院の1年目と数えれば今年が70周年という記念の年でもあります。まあ、ただ近からこの宜野湾の地に住所を移して新しく、まあ、国立療養所沖縄病院として結核以外に筋ジストロフィーをはじめとする神経難病の医療を同時に併設してから38年の月日が経って、今年の、今月上旬に新しい建物が、完成することになりました。
はい、山本課長、はい、これ実際には新しく今作っている病院が、工期、どれぐらいの工期で今進んでいるんでしょうか。
ですね、平成29年のもう1月頃ですね、そこから始めまして、まあ、約1年ちょっとですね、
1年ちょっとの工期で、
工期で建てております。で、もう今年の上旬には、もう完成というところでございます。
ちょうどじゃあ、はい、今月新年向けて新しいこのまた建物の完成、そしてまた、まあ、引っ越しとか、うん、とうとういろいろ大変ですね。
はい、まあ、1月、まあ、山本課長から、今お話がありました通り、1年、少しの工期を経てですね1月に、まあ、医療法といいまして法律的な病院の、監査が終わりましたら、2月の下旬末には引っ越しを終了したいと、で3月からは新しい病院での入院生活、開始したいと考えております。
今院長先生おっしゃった、この監査というんですか、山本課長、これいろんなまた監査があるんでしょうか。
そうですね、今この放送が1月1日ですので、その翌週ぐらいからですね少し3日間ほど、今先ほど院長が言われました医療法という法律、
はい、
まあ、この法律のための検査が、はい、何日間かございます。でまたその後にですね今度はうちの方の機構の本部の方 こちらの方のまあ工事完成検査ということで、ここもまたその翌週に何日間か行われます。そこで OK ということが出ましたらですね、ようやくうちの方でまああの使用ができるということになります。ですからちょっとあの建物ができたとしてもまあすぐにこう使えるわけではないんですね。その検査を得て、そしてあのまた使用許可が出ましてからの使用ということになりますので、先ほど言われました委員長言われましたように、あの2月の末ここを引っ越しの予定にして、あの3月からできる限りその新しいところでですね、あの入院生活を過ごしていただこうかなというふうに考えております。
では具体的には3月からまあ使用するという形、はい、
予定になっております。
ちょうどこの、前後この引っ越しして、移るこの、大変ですね、このタイミングというか、
ね、あの結局病棟が今あの近日病棟というのがございまして、そこの2つございますが、西病棟といいますが、それ以外の病棟全部引っ越しをします、
はいはい、
それから合わせて手術室、それから薬剤の方、それからリハビリの方、ここも合わせて引っ越しをちょっといたしますので、まああの当然1日とかでは終わらない、まあ1週間程度はちょっとかかる、短くても1週間程度はかかるのではなかろうかというふうにはちょっと考えております。
今あの院長先生、現状として入院患者さんの数っておよそで結構ですが、はい、どれぐらい？
はい、現在はですね、今あの1月1日、現在沖縄病院は、320床で、登録しております、はい、で、まあ、結核病床が50床で、県内のほとんどの入院、結核の治療を受けられる患者さんは、まあ、当院に、入院加療していただくんですけど、まあ、結核の発生そのものが減少しているですので、結核の、病床の、入院患者数は、減少傾向にあります。
そうですか。
で、その他の神経内科、呼吸器外科、呼吸器内科、消化器科の入院患者数は、まあ従来通りということですが、3月にこう新しく病棟を引っ越した後はですね、特に、先ほどちょっと説明しませんでしたが、あの、緩和医療、緩和病棟をですね、現在の20床から25床に、増加、増やしましてですね、さらにアメニティも含めて、スタッフも、専門性の高い医療の提供ということを目指しております。で、神経内科の方もですね、沖縄県内の唯一の難病医療拠点病院として、また今後高齢化人口の増加と、こういった変性疾患の、あるいはパーキンソンとか、まあそういった疾患の増加が見込まれる中で、神経内科の方もさらに充実させていこうかと考えております。そしてあの各それぞれの内科外科、神経内科、緩和医療科の各病棟ともですね、お部屋は現在の旧病棟に比べてもうはるかに広くて過ごしやすい、環境となっていますので、ぜひ宜野湾市民をはじめ、この放送をお聞きのリスナーの皆さんですね、沖縄病院受診していただければと思います、
はい。この新築に伴ってですね、山本課長、あの、はい、スタッフの増員とかドクターの増員とかっていうのもあるんでしょうか。
逆にと申しますか、病棟の方が一つその、まあ、減ると申しますか、あの集約ちょっとされるような形になります、はい。まあ、それに見合った人員でいくというところで、今のところあの増員というところではちょっと考えておりません。今の状態のままでいくというところにで予定しております。
ああ、そうですか、はい、分かりました。引き続きお話をお伺いしたいと思います。今度あの先ほどお話ししました、新築にあたって新しくできる肺がんセンターについて、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、国立病院機構沖縄病院は今年の、4月から新しく院内にですね、より専門性の高い、チームで肺がんセンターを、立ち上げます。呼吸器外科、呼吸器内科、放射線科、 病理診断科、まあ、それらの専門のドクターがですね一堂に会して一つの症例に対していろいろ議論し合って治療方針を決めるということで、より専門性の高い医療の提供というのを目指しております。
院長先生、はい、こういった肺がんというその名称のついた、はい、センターというのは、はい、県内の病院、まあ、県外も含めてですね、はい、なかなかやっぱり少ないというふうにお聞きするんですが、
はい、まあ国のこう疾患名のついた例えば肺がん拠点病院とかですね、乳がん拠点病院とかこう県内にもがん拠点病院はいくつかございます。ただ、疾患に限定された拠点病院というのは非常にこの敷居が高くて、現在例えば乳がんでしたら九州に1病院とか、まあ、そういった、まあ、それに匹敵するような診療体制をということで院内の4つの診療科、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科、病理診断科でチームでより質の高い医療を提供しようということでやろうとしているわけです。
院長先生、よく我々一般からするとですね、例えば、がんの治療、うん、ということになりますと、まずは手術、
はい、
次が放射線治療、
はいはい、
そしてあとは最近よく聞く免疫治療というんですか、
はいはい、
そういった具体的なことに触れたいと思いますが、はいはい、今回の肺がんセンターの、はい、まあ、特徴といいますか、
はい、
その辺をちょっとお聞かせください。
まあ、従来からですね、結核に代わって肺がんの患者さんの増加に伴い、まあ、当院は肺がんに力を入れてきたわけですが、今ご質問があったように手術に関しても、まあ、いろんな角度から、まあ、呼吸機能、心機能、まあ、そういったことを正確に評価してできるだけ肺機能を温存した手術、まあ、そういったことには古くから取り組んでおります。それをですね、治療成績をしっかりと明らかにした上でですね、この治療が非常に有効だということを今これまでも私どもの病院は示してきたわけです。まあ、今免疫療法のお話もございました。昨年から非常に、免疫チェックポイント阻害剤というのが多くの病院で使われるようになってですね、肺がんの治療も非常に、進歩してまいりました。私どもの病院ではたとえ、まあ、手術が、困難なケースにおいてもですね、患者さんに対する治療戦略は内科、放射線科等々、あるいはこの遺伝子検査をもとにですね、一番最適な治療、効果が高い治療は何かということで方針を出してですね、最も高い効果が期待される治療を選択していっていますし、まあ、今後もそういった治療をですね、ぜひ県民の皆様にも啓蒙していこうかなと考えています。
はい、新築に伴い例えば今医療機器というんでしょうか、はい、いろんなその検査機器も含めてですね、はい、次々日進月歩でね、はい、発達していると思うんですが、はい、それのなんか新たな導入ってあるんでしょうか。
まあ、医療機器、自体が新たな、導入というのは今のところ考えていません。例えば先ほど話したように遺伝子、検査、まあ、組織を取ること、あるいは組織が採取できない場合には、血液で、そういった低侵襲な手術も含めてですね、検査も含めてですね、検査方法は日進月歩、おっしゃる通り急速な勢いで進んでおります。で、治療の選択肢をですね、もうかなり幅を広げて患者さんに治療方法を提供して、まあ、一緒に考えていって最適な治療をやっていこうかというのが私どもの肺がんセンターの最大の目的であります。
最近本屋さんでね、
はい、
がんに対する本とか、はい、とうとういろんな本が出されていて、うん、ちょっと目につくのが食事療法のこともこう、うん、時々こう出てくるんですけど、うん、やっぱりそういったことも合わせて並行して、うん、まあ、アドバイスというか、まあ、その食事の分野も、
まあ、そうですね、当院にはこう NST と申しましてですね、患者さんに対して栄養状態等をチェックして、そこで専門の栄養士も含めて、あるいはこの嚥下が十分できないために栄養状態が落ちているのか、まあ、とうとうリハビリのチーム、栄養士さん、あるいは薬剤科、専門のドクター、専門のナース、まあ、これらの多職種のチームで患者さんの治療に当たりますので、まあ、そういったことも指導なり治療の一環として考えております。
それでは山本課長の方から最後に一言何かございませんか。
はい、先ほど申しました、病棟が新しくなるということで、ぜひ皆さんにいらしていただきたいんですが、実は先ほど局長の方から医療機器の話も出ました。じゃあ医療機器の方がですね、まあ、うちの方がそう医療機器を購入するため、今沖縄県の全部の、まあ、方々に対してですね、うちのホームページの方で寄付を実は募っております。まあ、そこで寄付をもしよろしければですね、いただきまして、それをまあ、最新の医療機器とそういうところにちょっと使用したいと思いますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。リスナーの皆さん、今お聞きした通りですね、沖縄病院の、ホームページをぜひご覧になっていただいて、またご協力のほどよろしくお願いいたします。本当ね、聞くことは本当たくさんあるんですが、今度新しくもう新築して再スタートといいますか、はい、肺がんセンターを設けてですね、そこで院長先生の方からですね、今年1年リスナーの皆さんに改めてですね、
はい
また呼びかけと、はい沖縄病院さんのまた特徴をまた改めてまた、手短によろしくお願いします。
はい、まあ、当院は、神経内難病の県内唯一の、医療拠点病院として、それ以外にまた新たに肺がんセンター、それは従来の治療をさらにですね、いろんな多職種とともに患者さんに対して手厚い医療の提供をやっていこうという職員の皆さんの現れと期待していただいて、沖縄病院肺がん治療成績の県民のですね向上のために職員一丸となって皆様の医療の相談等に応じいたしますので、ぜひ今後ともご利用いただければ幸いでございます。
はい、それとですね、院長先生のもう一つの顔である沖縄県ウェイトリフティング協会の会長さんは引き続き今年も、
はい
行うんですよね。
はい、そうです。
はい、そのこともまた一言。
はい、私沖縄県ウェイトリフティング協会の、会長も、あるまた、九州ウェイトリフティング連盟の副会長も兼ねておるわけですが、まあ、県内には昨年、11月のウェイトリフティングの世界選手権で糸数選手が日本に、
ね
36年ぶりに、メダルをもたらしたということもあって、今現在東京オリンピックの候補選手が4人おります。ぜひ東京オリンピックにもですねメダリストを輩出していきたいと考えております。また本年もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。もう本当にもうご多忙でですね大変ですけど、沖縄県ウェイトリフティング協会の、こともですねぜひよろしくお願いしたいと思います。本日はですね、独立行政法人国立病院機構、沖縄病院、川端院長先生と、山本、課長さんにお見えでいろんな話をさせていただきました。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今年1年またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宜野湾シティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号0989435782、郵便番号901-2214、宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。